モルフィカスクス後半です。はい、
全然盛り上がんない。
なぜ後半に続いてしまったのかわかんないですけど、あのディストラクションベイビーズの話はほぼ終わりです。
何を話せばいいの、ディストラクションズベイビーについて。
ディストラクションベイビーズについて、あとは小松菜奈がマジでブスっていうことぐらいですかね。
いや下手だね、あの人本当にと思い
ながら。そうなんですかね。でも人殺してしまった顔はしてましたよ、トランク詰め込む際に。
すっごい下手だなぁと。なんか、いや役者としては面白いと思う、だからこの映画は。
そうなんですか、
役者としてね、演じる側としては。
はい、
本当にきつい。
ケツ蹴られすぎて死亡っていうシーンもなかなかないですよ。その前の車にバッタンバッタン座れてる時の、あの太陽に吠えろの阿川刑事の、あのエレベーターにバッタンバッタン挟まれて死亡みたいな。あ、でもあれはその前に死にますけど、多分バッタンバッタンされてる時にあばらが肺に刺さって死亡とか、そういう感じだと思うんですよ、直接的には、
うん、
でもその後ケツ蹴られまくって罵倒されてる中、いつの間にか死んでるっていう流れは面白かったです。
じゃあそこを見てくれってこと。
やっぱケツ蹴られすぎると死ぬんだな、あ、ここで死んだんじゃねえのか、あ、その前のバッタンで死んだのかっていう気づきはちょっといいんじゃないですか。
小松菜奈に掘られて死んでるってことだよね。
掘られてっていうか、蹴られてるんです、ハイヒール
蹴られて、ね、
ガッツガツ蹴られてる、罵倒されながらっていう話です。といったところで、
はい、
ピンキーに今期の、面白かったアニメの話聞こうと思うんですけど。
面白かったアニメ、
いきなり2018夏クールが終わったわけじゃないですか。
はい、
だからダーリン・ザ・フランキス終わりましたけど、
はい、
それ以外でもし何かこれは良かったみたいなことがあれば、ちょっとご報告いただけると。
なんか夏の記憶がないんです。
何やってたの、バイト。
バイトもそうなんです
ね。何、忙しかったの
結構。はい、
何やってたの、漫画描いてたの。
いやいやいや、そんなわけじゃないですけど、
うん、
でも最近面白いアニメじゃないですか。
最近最近
最近
最近、別にコンクールじゃなくて、
最近すごい面白いなっていう思ったのが、
はいはい、
あのゾイドの新しいやつ、ゾイドワイルドですね。
全然ノーチェックでしたわ。
それが来るとは全く思ってなかった。
ゾイド新しいのやってんの、
はい、そうですね、やってます、やってます。
ほう、ゾイド。
はい、ゾイド。
ゾイドって昔からあるよ。
ゾイド、
俺だって幼稚園ぐらいの時におじいちゃんに旅行先であの駅で売ってるゾイドのなんかのゴリラのやつとか買ってきてもらった。超嬉しかったもん。
まだその旧世代の時です
ね。旧世代だよ、はい、旧世代も旧世代だよ。
ゾイド、
ゾイド、
ゾイド懐かしいな。
ウルトラザウルス欲しかった。
ああ、確かに。
でかいやつ。
でかいやつ欲しかったけど、はい、ダメって言われた。親が却下。高いから却下。
高いんだよ、ゾイド、ね。
はい。
恐竜の形したね。
はい、そうです。
ロボットですよね。
そのアニメ、アニメがやってたの、
はい、ゾイド、
全然前も
やってたけどね。え、今
うどういう話なの。
まあ、その、なんて言うんでしょう。主人公のお父さんがそのゾイドに乗ってるような感じ。
ゾイドに乗ってんのね。
ゾイド乗りというか、まあ、
ゾイド乗り、
ゾイド乗りいいね、
はい、ボトムズ乗りみたいな、
みたいな感じで、まあ、世界旅してて、うん、まあ、家に帰ってないっていうのは、あのよくその、まあ、
あ、
キッズアニメにあるような
翼くんのお父さんみたいな、
はい、そんな感じ
の設定。船乗りだ、
船乗りだから、
うん、
そんな感じの設定なんですけど、うん、まあ、それ主人公もそれに憧れて、うん、まあ、そのゾイドが欲しいと
言って
、まあ、その
ちゃんまさんみたいにウルトラザウルス欲しいみたいな。
そうです、欲しいって言って、
うん、
まあなんか捕まえに行くっていうか、
捕まえに行くポケモンみたいな感じ。
ゾイドはその辺にいるの。
いや、
まあそうです、
ノラゾイドみたいな。
あ、そういう感じなんだ。
金属生命体ゾイド。
そういうことなんだ。
金属生命体、
トランスフォーマー。設定がそもそも分かんねえから。
そうなんです、
あ、そうそうそうそう、で捕まえて、
まあ、自分の相棒にしよう
するんだ。はあはあ、はいはい、
たんですけど、まあ、なかなかそれが捕まえられなくて、
うん、
まあ、なんやかんやあって、
うん、
まあ、その伝説のライオン型のゾイド、
はいはい、
ワイルドライガーっていうのと、まあ、心を通わせてなんか必殺技出すとか、
うんう
ん、まあ、まあそういうなんかよくありがちな、
そうね、
はい、
はいはい、
まあ、キッズアニメの展開なんですけど、
う
ん、
そうね、
なんていうか、その、なんでしょうね。
なんていうか、なんでしょう。なんて言うんですか、
緊張感。そのおすすめポイントはどこなの、ゾイドの。
やっぱりなんか、今までのゾイドだと結構、まあ、戦争とか、ゾイドバトルとか、
うん、
まあ、そういう感じだったんですけど、
うん、
まあ、今回のやつだと、まあ、 そのゾイドのサイズがちょっとちっちゃくなってて、まあ、よりなんかその人間との共存というか、まあ、そういうところにちょっとまあなんかしておいてるかなっていう。
その兵器ではなくこの生物感があれか。
そうですね、
ポケモン的な感じなんだやっぱり。
ああ、そうですね、そんな感じです、ね、
監督ポケモンの監督みたいですよ。
あ、そうなんだ、うん、はははは。でそれでその心を通わせたりするってこと。
まあそうですね。でもなんかそのゾイドの、まあ、金属生命体で元がそのちゃんとあるなんていうんでしょう、あの、まあ、ライオン型とか、まあ、
モチーフの動物がね、
まあ、それの特性もなちょっとうまく活かせてるような感じもして、その昔の、まあ、ゾイドのアニメの作品のちょっとオマージュというか、
うん、
そういうのもちょっと見られて、
うん、あ、そうなんだ、
はい、ちょっと面白いなと思って
見
てますね。
ちなみにこう放送時間、
はい、
ピンキー何時に見てんのこれ。
あ、でも本当早いんで見れないんで、
あ、録画か
録画で
もすごいですよこれ。 MBS TBS 系28局全国ネットにて毎週土曜日朝6時半こじこじの時間ですよ。こじこじ始めの時間ですよ。
朝6時、
小学生なら余裕あの休みの日はいつもより早く起きちゃう小学生なら余裕の時間ですよ。6時半
さ、それはまあ録画して見てってことね。
はい、
それ毎週やってやってるやつか。今もやってる。
はい、今も。
へえ、面白いんだ。
面白いですね。
そういう
の
か。
あとエンディングとオープニングがもうなんというか、うん、心に刺さるというか。
何？
なんて言うんでしょう。
なんて言うんでしょう。
なんかもうこの年になってくるとすごい心に刺さってくる。
どういうことなんだ。だから
これ何？ディッシュっていうグループなんですか。
ね、はい、はいはい。
ほう、
まあ。そうですね。ちょっとまあ歌詞がすごい。
バンドね、バンドというか半分半アイドル半バンドみたいな感じ。
へえ、あ、ナルトのエンディングとかやってる人なんですね。へえ、
まあちょっとそこはまあ
いい曲なんだ。
本当にいい曲なんで、もうオープニングもエンディングも、もう本当にいい曲で、うん、ちょっともう、泣くんじゃないかっていうぐらい。
マジ？
オープニング聞いただけで泣いちゃうかなっていうぐらい。
そんなにかい、はい、
そんなに胸熱展開なのね。
胸熱というか、なんて言うんでしょう。
なんて言うんでしょうね。
なんかその懐かしいというか忘れていたものというか
何か思い出させてくれるんだ。
はい、これはあれだな、アイカツ案件だな。多分一緒だな。
そう。
こんな感じですね。
MBS か、そっか。なるほどな。ゾイドね。
はい。
ああ、今日ピンキー呼んでよかった。
はい。
そういうことね。
はい。
あった。ゾイド、じゃあちょっとチェックします。
はい。
あとは。
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 あとは、いやでもアニメじゃないんですけど、特撮で
いいですよ、
ウルトラマンルーブ
です。あー、始まったね、なんか、は
い、それ新しいやつ。
はい、新しいやつ。
全然知らない。
どうなんですか、ウルトラマンルーブは。
いや面白いですね、やっぱり。なんというか、うん、やっぱ今までにない設定で。
どういう設定なの、今回。
今回は、うん、まあ、ウルトラマンが2人、まあ、兄弟で
2人出てくるの。
レオとアストラみたいな感じ。
あー、はは、レオとアストラね。
レオとアストラみたいな感じ。
まあそのウルトラマン自体 の、
うん、
なんですか、あの兄弟関係は分からないですけど、まあ、その変身する人が兄弟っていう、う
ん、変身する人自身が兄弟なんだ。
はい、そうです。
それが何、2人がおのおのウルトラマンになるの。
2人のウルトラマン、
まあ、そうですね、2人
のウルトラマン、はい、そういうこと、
はい、ちょっと違う感じのウルトラマンになるんですけど、うん、まあ、なんというかその、まあ、突然ウルトラマンになったからなんかこうなんかあの技を出す練習とか、まあ、してたりとか、
お、特訓があるの。
はい、特訓あったりとか、まあ、敵側の方がすごいなんかあのこじらせたオタクみたいな。
どういうこと。
いや、あ
のピンキーみたいなのが敵でいるってこと。
いや、なんかそのウルトラマンはそんなことしないだろうみたいな。
ああ、ヒエはこんなこと言わない。
そういうタイプのものを出してきたんで、なんかすごい面白いかなと思って。
考えてるね、
はい、
作ってる方が、
うん、はい、
様式美を求めてるわけだ、敵の方が逆にね。、はい、
そうですね、そんな感じで。
なるほど、
様式美を求める。
面白いね。
はい、なかなかそういうところ
よく考えるね、そういう発想。
へ、
いいと思いますよ。
はい、そうですね、 うん、そんな感じです、
そんな感じか、
はい、
兄弟か。いやー、あれ、僕なんかちょっと今思い出したんですけど、ヒエはそんなこと言わないってやつで思い出したんですけど、あれなんだっけな、誰だったかな、なんかご意見ご感想をいただいて、ああ、これだ、猿蔵さんだ、
はい、
はい、お便りというかミルク放送局の、ご感想で 一個いただいてたのを、
はいはいはい、
ご紹介し損ねていました。
はい、
幽遊白書で言えば伝説のヒエはそんなこと言わないを思い出すと、それだけ熱狂的なファンが黒子のバスケや銀魂いるだろうか、この記事のような人間ドラマがあるだろうかということですね、一つの記事を紹介していただいてるんです。
はい、
これねウェブサイトで、なんですかね、ニュースサイトなのかな、もがく .com っていうちょっと2015年の記事なんですけど、
うん、
ヒエはそんなこと言わないなんて処女は言わない、あのコピペの元ネタ AV をレビュー、
あ
ー AV レビュー、はい、これ見てちょっとね涙ぐんでしまったんですよ。
それね、
はい、
ちょっと見た俺も。
実はね、ヒエはそんなこと言わないっていうセリフは言われてないんですよ。いや、某 AV で悠々白オタクの女子がやられてて、ヒエはそんなこと言わないみたいなことを言ってるっていうのを岡田斗司夫がどうやら流したらしいんですよ。
あの悪の大魔神が、
悪の大魔神、諸
悪の根源でいくかどうか分かんないけど、
大好きパイプカット帝王がやっちまったらしい
んで、オタキングが、
オタキングが、
いやでもまあまあ誇張して言ってるってことじゃないのそれ
で、実際このレビューが手に入ったら見てみましたっていうレビューサイトなんですよ。スペシャル28歳少女は実在したっていうルポあのドキュメンタリーみたいな感じで、
うん、
だから AV なんですけどエロシーンが本当に5分ぐらいしかなくて、しかもちゃんと成功あの完遂できてないみたいな、
うん、
だから AV としてはもう失格なんですけど、それに出てくるこじらせてる、腐女子が今で言う、
うん、
だ当時なんでそういう言葉ないですけど、
うん、
28歳独身、
うん、
彼氏いない歴イコール年齢の痛いオタですよ、
うんうん、
が、まあ、処女喪失するみたいなやつなんですけど、
うん、
とにかくね、上から目線だと、
うん、
見下してると人を、
うん、
オタクのくせにみたいな、うん、くせにっていうとあれですけど、あのこじらしつつなんですけど、いろいろあってなんかね、あの本当に2次元と3次元の境目が分かんなくなっちゃってる結果、ちゃんとね男性に対するその人を好きになる感覚を持てないでいるわけですよ。なんですけどこのスタッフというかですね、出演者の努力によってだんだんこの二次元の世界に生きている彼女の心に寄り添っていくことに成功します。そしてまあことに至るわけなんですけども、おかしいのが、自分はクラマの女体化だと思ってると。そこでヒエとそういうあの
自分がクラマだと思ってるってこと、
クラマなんだけど男のクラマじゃなくてクラマ女体化したクラマだと思ってるっていう点がミソです。
おかしいじゃん、もう意
味が分かんない。
クラマは男じゃん、だってそもそも
クラマが女体化したからこれで公然とヒエと愛し合えるというあのイメクラです。それをスタッフさんが頑張ってヒエの役を演じてあげてなんとかいたせるっていうやつなんですけど、なんですけどそこでね、その中でこの女性がですね言うわけですよ、
はあ、
もう彼女にとってはもうこの漫画の世界こそがリアルなんだと、
うん、
でなんですけどでヒエといたしているという妄想ですよ、
うんうんうんうん、
なんだけど、
うん、
俺お前のことお前が俺のこと嫌いでもいいから一生お前のこと忘れないよ、好きだヒエ、俺のこと好きだって言ってくれっていう風に愛を求めているわけですよ、この女性が。
まあまあまあ、女体化しちゃったからね。
そうでもしない限り素直な気持ちを表せなくなっちゃってるわけですよ、もうこじらしにこじらせた結果。一人の女性として男性にこういうことを弱みを吐露することがもうできなくなってるわけですよ。そこにこのでも本当に求めているのはただこのただ好きだと言ってくれという一点のみ。これはもうね涙なくしたわけ。
見なくていいよ別に。
ヒューマンドラマですよこれ、もう
全然見なくていいよ。
AV なのにAV としての実用性は皆無ですよ。なのにもかかわらずね、
うん、
でその最後その AV 男優でもないスタッフさんですよ、
うん、
結局いたしたのは、
うん、
でも その終わった後に俺とお前とはここまでなんだよ、わかるだろ、この世界ではここまでなんだ、今度別の世界で男と女として生まれ変わって出会ったら本当に愛し合おう、この世界ではこれだけなんだよ、じゃあなクラマって言って終わりです。これアドリブでできたセリフですよ。
全然なんかこうアダルトビデオとして用途をなしてない。
用途はなしてないです。でもこの男性スタッフの優しさ、
それ
そしてその心の要素を引き出したこの手腕。
いや、その発売当時でやっぱりそれ話題になったってことだよね。
いや、あんま話題にならなかったじゃないですか。
でもさ、それをやっぱキャッチアップしてたさ、
そういうのがあるっていう、
そういうのをキャッチアップしてた岡田斗司はすごいと思うよ。その多少歪曲して伝えてたけど、
うん、
いやそれはすごいね。
やっぱり聖徳太子みたいに、
うん、
10人の何無数のこう手下を従えてるわけじゃないですか、うん、忍びを使ってるわけじゃないですか、
うん、
そこの中の一つから、いや岡田さん実はこんな話があ
る,、うん、あるんですよっていうのをちゃんと
また聞きだと思うんですよね。
また聞きなんだけど、ちゃんとそれを拾えてるってことが、うん、やっぱり今に繋がってるわけじゃないですか。
だからこれを見てみた結果、いやそんなネタ動画だと思ったらとんでもない感動共演だったっていう
感動
ことを教えてくれた。だそこまでの懐の広さを持ってる悠々白書という作品のこのね深さっていうことで、これだけの熱狂的なファンがね、テニプリでこの事態が起こりますかみたいな、そういう、わかんないですけど、人間ドラマ、
うん、
そんな悠々白書はやっぱすごいなと。
悠々白書がすごいってことでしょ。そこまで熱狂させてるっていうこともすごいね。
すごさ、うん、
はい、
だって世に出てる BL の半数以上が悠々白書だった時代があるわけです。しかも比叡とクラマのカップリングのみ、これが右か左かの違いのみ。現代
真っ暗闇だね。もうなんか何かしら軽犯罪法に違反してる気がするもん。なんか
蛇王演殺権演殺、蛇王演殺黒竜派、真っ黒ですわ。そんな、
はい、
はい、そんなこんなでよろしいでしょうか。
そうですかね。ゾイドの話も消えたんで、
ゾイドの話も消えてね、はい、ウルトラマンルーブが面白いって話も消えたんで、はい、よかったと思います。
はい、
僕的には仮面ライダーの新しいやつがジオウっていうのが始まったんですよ。
ああ、それは知ってる、聞いたことある、聞いたことある。
これね、ディケードっていうのが昔あったわけです
よ、うん、
平成ライダー10周年、
うん、
10作記念作品みたいのがディケードっていうので、うん、ディケードで10年っていう意味なんですけど、過去のライダーに会いに行くんですよ、時空を超えて。
ほうほうほうほうほう。
で、過去のライダーの能力を奪ってどんどん強くなっていく、そういう作品だった。
面白いね、よく考えるね。
ジオウ20周年なんですよ、
うん、
過去の平成ライダーまた全部言います。
おー、
だんだん遡って昔のやつになっていくっていう。で、結構そのディケードの時にオリジナルキャストが出てこないとかっていう不安が、
まあ、そもそもね、
あれなんか、あれこの人違う人ですよねみたいな、
うん、
あれクーガって小田切ジョーでしたよね。
ああ、そういうこと。
全然違う、あれなんか若手の知らないしょぼい俳優が
っていう、変わっちゃってんだ、はあはあはあ、
だったのが、今回はそれをやってくれるのかどうなのかっていうところもちょっとポイントです。
そもそも
今のところ、まあ、新しいライダーがどんどん遡っていってるんでオリジナルキャストが出てくるんですけど、うんうん、それがどの辺から今度福士蒼汰が出てきそうな感じなんですよ。
おお、
フォーゼが、
はい、
福士君ぐらいもらったら出てくれんじゃないの。
福士君とか佐藤健とかもそうですし、結構ね、要潤とかもそうでしたし、
ヨウウルオね、ヨウウルオ、
ヨウ
ウルオね。
だ最後、小田切城が出てくれるかどうかっていうところが、
藤岡さんとかは、
藤岡さんね、藤岡さんピンで主役で仮面ライダー1号っていう映画やったんで大丈夫です。
もう大丈夫なの。
もう大丈夫です。70歳で仮面ライダー変身してますからね。すごいっすよね。
へえ、
やってるんで、はい、ちょっとそれは僕個人的には気になってます。
はい、
はい、ジオ、はい、
はい、そうですね。
ん？
そうですね。
確かに、何言い出すの。そうですね、
だから、そうですね、
そうですね、
いいとも、いいともか。
いいともの客の一人、はい、ってな感じです。
はい、
じゃあ、まあ、その時にはいいですか。
え、
この、9月終わり時点の何かエンタメ情報。
特にないですね。
本当ですか。 僕9月忙しかったはずなのに8本映画見てるんですよ
特に何もないですね。
本当ですか。
最近本ばっかり読んでるんでね。
ああ、そっちの方がいいかもしれないですね、
まあ、本の話をしたいんですけど、もうちょっとまとめないとなーって。
じゃあもうちょっとまた、いくらでもこういうフリートークの機会があると思うんで、
はい、
じゃあまたの機会って感じで、
はい
はいはい、ではでは告知をさせていただきます。
はい、
告知、
はい、
ですね、これが、あれですね、10月の頭ですね、はい、10月がですね、はい、いつものですね、東京ミルクホール月一トークイベント、世界痛快ですミルクブレイク第17夜かな、はい、
はい、
でございます。これはですね、実は日程が詰まってまして、実は9月がね29日にやったばっかりなんですけど、10月はですね2週間ないんです。10月の12日金曜日でございます。はい、こちら、場所はいつもの、池ノ上駅徒歩0分バーガリガリで行います。
はい、
はい、ワンドリンク1500円、
うん、
ワンドリンク別か、1500円プラスワンドリンク別でございまして、10月12日金曜日の19時15分からぬるぬるっと始まりますので、
はい、
ぜひぜひお越しください。
はい、
はい、なんとなくうっすらと BGM お願いします。
今だからそんな準備しとるやないかボケが
お願いします。はい、で11月はですね、東京ミルホールメンバー総出演のですねイクスピアリミステリーというイベントがありまして、はい、こちら11月17日18日の2日間でございます。場所は舞浜シネマイクスピアリさん、はい、でやらせていただきまして、でそこで始まって、イクスピアリの中をうろうろしながらのスキーイベントって感じです。
はい、
はい、こちらが、時間がねちょっと早いんですよね。午前中の何時だっけ、10時半とか
と、リアルに10時半はきついね。
10時半とかと14時半とか
の10時だったらまあまだね。
すいません、ちょっとこれちゃんと、はい、ちゃんとした情報出さないとですね、はい、はい、でやります。で、チケットのご予約がですね、実はシネマイクスピアリさんの、チケットリザーブのページで、普通の映画のチケットを取る感覚で、このイベントのチケット予約もできますので、そちらのホームページに行っていただきまして、詳細ご確認いただければと思います。結構もうあの売り切れ近くなってるところもあるみたいな、ちょっとこの10月の上旬の時点でもしかすると売り切れの可能性もありますので、ちょっとチェックしてみていただければと思います。
はい、
はい、10時半の回と16時半の回ですね、
はい、
の2回公演になってますので、
はい、
17、18日、全4回公演ですね、はい、やりますので、お時間ある方ぜひぜひミコールのわちゃわちゃを見に来ていただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。はい、チャマさんの方から何か、
お便りでですね、
はい、
そうですね、前回のお便り回ちょっと読むの、
はいはい、
うまく拾えてなかったんですけども、
はい、
チャマさん、新庄さん、お久しぶりです。カブワンのやっさんです。
やっさん、
はい、第189回俺たちのサニー強い気持ち強い愛、拝聴いたしました。
はい、
サニー A の仲間たちはダメ元の配信でのワイナオさん、千年さん、チャマさんの熱い語りを聞いて感動して大ファンになったので、
は
いはい、日本版にリメイクされると聞いて、はい、かなり迷った挙句、はい、かなり迷った挙句、東方シネマズ難波で、9月17日15時15分回という回で、
はい、
第80映画館に見に行ってまいりました。
19月17日の日曜日ですね。
はい、
はい、
で良かったところは、
はいはい、
友盛りでいいじゃんと。
いいじゃん、良かったですよ。
はじめの朝食シーンで、あれ篠原涼子ってこんな胸でかかったっけ、かっこ笑い以上と、
放狂疑惑本当に放狂してるのは小池栄子ではなく篠原涼子ではないか。
DVD 見てる時に、はい、旦那から電話かかってきたけれども無視するところがないなど、細かなところ細かじゃないところもいろいろと気になるところはあったのですが、
栄
子はちゃんまつさん、ワイナオさんメールが配信で話していただけましたと。
ほう、
あ、僕は高校時代のダンスシーン、変な関西弁、平日の朝のお好み焼き、
うん、
お好み焼きのパイ投げのところでだんだん悲しくなってきました
悲しくなりますか。
私もかなり悲しくなってきましたね。
ですね。
さすがに一番好きな筋の家の前でまた会おうとみんなで手を重ねるシーンがなくなってるのには、
うん、
なんでわざわざあのシーンカットするねんと、映画館であることを忘れ思わず声を出してしまいました。
あれは必要なシーンです
よね。怒号ですよね。
怒号、
終わった直後は正直サニー関係ないやん、サニーってタイトルつかないでくれ、ふざけん強い気持ち強い愛でええやんと 思ってたと
、はい、
映画館自体は僕の前列には25歳前後の男女が8人ぐらいで見に来てたり、隣は自分と同年代が夫婦で来ていたりと、座席の席数の少ないスクリーンだったのにもかかわらず満員でした、
うん、
しかも見終わった後にはこれこそ、サニー力発動で結構周りは横ったよね感が漂っていて、
はい、
サニーこんなんじゃねえんだよと、サニー家の仲間たちを見てくれもっといいんだよと叫びたくなりましたが、さすがに変なおっさんになるのは踏みとどりまいりました友坂理恵をはじめ他のキャストも良くて、はい、すいません池田エロイザと広瀬すずの屋台飲みは広瀬すずの方が可愛すぎてミスキャストかなとか、あなるほどね、おそらく韓国版よりもお金をかけているし、ストーリーは3人、
うん
使えてるし、90年代後半はちゃんまさんが言ってたように阪神大震災オウム事件と使えそうなネタはいろいろなのになんて残念なんだと、はい以前に、楽しみにしているとメールしたバナナフィッシュも時代を変えちゃったベトナム戦争がイラク戦争になっていたら同じような残念な感じになってます、うん、確かに、
ね、現代に置き換えられてますよね、
はい
そう
はいもう日本のリメイクや実写版はいいやとも思いました。
見切りをつけちゃいましたが、
は
い、
ただ
ただ
一緒に見に行った奥さんは、
はい、
帰ってきて洗い物をしながら、うん、チャラやアムロを楽しそうに口ずさんでいたので、
あ
これはこれでいいのかなと思ってみたり、このようにミネズ放送局の配信を聞いてやっぱりダメだよなと思ってみたりいろいろな複雑でなかなか寝つけない一日でしたと。
なるほどなるほど、
あなるほどね、とはいえ東京ミルク放送局のおかげで帰国後の映画鑑賞は順調で、人生のシネマティックは京都シネマというところでやってるのを見つけて映画館で鑑賞感動できました。
ああシンガポールの方ですね。
8月には観戦で、はいはいはい広島訪問し八丁座というところで広島でこの世界の片隅にを鑑賞することもで、広島でこの世界の片隅にを見れるこの
特別な
特別感ですね。いいとこ悪いとこもありますが、今後とも楽しい話題を楽しみにしておりますと。長文失礼いたしました。仕事の移動中に帰るのところどころ気持ちが高ぶり関西弁になってしまいました。やっさんよりと。
ありがとうございます。ああ、そうかそうかそうかそうか。海外で聞いてますっていう方ですね。帰国されて、ありがとうございます。
サニーの感想ですね。やっぱりもう
やっぱりみんな
思うところは、
ところが共通してるのはやっぱり原作を知ってるとこれじゃねえっていうのは出るん
です、ね、これじゃない感が半端ない、うん、
半端ないですね。
でいやまあ安さんの言ってることは全部その通りだと思うんですけど、他のポッドキャスターさんに、は
いはい、
みんなこれ避けてるでしょっていう
の、そんなことないでしょ。だって、2人の帰り道とか、あれとかもやってましたよ。
いやその2つぐらいじゃん。だってその規模的にはさ、結構取り上げてもいいのに。
いやいやいや。
なんかわざと避けてるな感をちょっと伝わってきたんだよね。
そうなんすか？
いや、それだけ地雷だってことでしょ。
ああ、そっか。
だって君の膵臓を食べたいはやらないじゃん。
なんでやらないの？君の膵臓食べたいやらないじゃん。なんでやらないの？奥さん、奥さん、なんでやらないんだよ。教
えろ。これは扱いづらいなっていう風な空気が流れちゃってんだよね。
なぜ
悪口になっちゃうからでしょ。
悪口言ったらいいじゃないですか。
いや、悪口を言うなと言ってるわけじゃなくて、
汚い意見を出せばいいじゃないですか。
語るところが、いや基本だってやっぱ面白いじゃんっていうところで言わなきゃいけないの
さ。どうしても韓国版との比較になっちゃいますからね、
うん、
それはあるかな。韓国版見てないんですけどっていう入り口から入ればいいんじゃないですかね。
そういう軽い感じで来てほしいよね。
そういう逆にそういうライトな感じで来た方が
誰が欲しいね。韓国版見てないし見るつもりもないんですけど、サニー見てきて面白かったですって話を聞きたい。
やってくんないかな。
どこが
あそことか、
あそこかあそこってどこよ。わかんない。いや誰か、いや逆にそういう人の意見を聞きたいんだよね。それはぜひ聞きたいなと思ってます、本当に。
やっぱ僕とかも見てて当然みたいな空気の中、やっぱ見ないで原作見ないでこっち見るのは嘘だなと思って見ちゃいましたからね。
それは悲しさがだね。
やっぱり。
だから韓国は見ない人、見てない人の、なんか感想はなんかリアルに聞きたいなと思ってます。
じゃあピンキーだね。
え？
あピンキーが、韓国版サニーっていうのがあるんだけど、
はい、
それが元からあるやつなんだけど、それのリメイクを日本でやったから、
はい、
そう韓国版を見ずに日本版を見ての感想を聞きたい。
ああはい。
宿題。
はい。
新規多分ね対象から外れてる。あの時代に生きてる、あの青春を 送った人でもないし男性だし、
まあまあでもまあでも感想聞きたいね、
聞きたい、はい、うん、多分オーバー30女子は多分ぶっ刺さるんでしょうね、うん、と思うけど、うん、どうかな、はい、ありがとうございます、
はい、
はい、てなわけで、お便りの宛先は、
はい、matse@tf-tms.jp、 まず @tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、ツイッターの方もですね、ハッシュタグシャープミルク放送局とつけてつぶやいていただきますと、はい、お便り会でね、まとめてご紹介をしたりとかですね、はい、そういう話を読ませていただきますので、
はい
はい、ぜひぜひお気軽に、
はい、
つぶやいてください、お願いします、
はい、
はい、というところですね、実はちゃんまつさん、忘れられてたコーナーがあるんですが、なんと、J さんのジロポエム。
ああ、忘れてた。
忘れてたでしょう。僕も忘れてたんですよ。6月29日で。
死んだんじゃなかったんだ
けど。死んだんだと思ったんですけど、なんと2ヶ月後の8月31日金曜日にですね、復活しました。僕見落としました。
ザオリクだね。
ザオリク。悪なきチャレンジ魂。なのでちょっと久々に読ませていただきたいと思います。
はい。
はい、平成30年8月31日金曜日。ラーメン二郎立川店
立川に降臨した、
降臨しましたよ、はい、小ラーメンにんにく750円、
お
麺つるとして歯切れいいもの、醤油染みててめっちゃうめえ、夢中でかっつく、豚歯を立てるとふわとほどけるうまい豚汁、豚と醤油のうまみ効いたごくごく飲める汁、塩分水分油分同時にチャージ機能性汁肝炎でもね、立川店っていうのをね、しばらく休業してて、久々に復活したんじゃなかったかな、確か。
そういうのも含めて。
含めて、J さんは復活第1弾を、この店を選んだのではないかな。
塩分、
水分、油分、同時にチャージ、機能性汁、肝炎。
もうね、園、
はい、
芸の域なんだよね。
もうだって、講談ですもん。
うん、名人芸、園芸、文化。の域まで行っちゃってんだよな。
もうちょっと頑張って、これあと10年続くと人間国宝見え
てる、ね、なるね、見えてる、
ただね、これね、これちょっとね、ちょっと辛いこと言わせてもらうとですね、ちょっと辛、あの、
全然いい、
辛めで、
面白かったじゃん、全然
辛めのことを言わせていただく、うん、カラカラにさせていただきますね、これちょっとね、言ってること自体は当たり障りないんですよ。麺つるとして歯切れいいものでしょ、醤油染みててめちゃうめえ、夢中でガッツ、豚歯立てるとふわっとほどけるうまい豚、この言い回しもね、何度か出てきます。
いや、これでも久しぶりだからじゃないの、
豚と醤油のうまみ効いたごくごく飲める汁、
様式日だからね、もうね、
まあだから相変わらずだなっていうのは感じますけど、
8月29月は更新されてるんですか。
9月まだ更新されてないんですよ。
ああ、
8月でまたこれ1ヶ月ぐらい空いちゃってるっていう、
まあ、ちょっとそこ心配ですけど、
とんがってましたよ。
重要なことはやっぱ、まあ、内容もそうだけど続けるってことじゃないですか。
そうですけど、ちょっとバックナンバーと比較してみますと、平成30年6月15日金曜日のやつ読みますよ。
ラーメンほど前ですね。
ラーメン二郎京都店、
うん、
小ラーメンプラス、つけ麺プラス、生卵プラス生卵、にんにく970円、
うん、
麺、好きねえラーでもつけでもうまい、今日の麺
言い方じゃねえか
よ。豚増し売り切れ無念も、分厚くて食い応え半端ないもの2切れ、脂身とろんと俺好み、塩気酸味うめえ、プカ油チュルンあんめえ、夢中タレ肝炎。
あ、頑張ってますよ。ポエティック感はちょっと減ったね。
こういうなんかドライブ感というか、
うん、
あの奇抜な言い回し気をてらった言い回し、プカ油チュルン安命夢中だれ、
ね、まあでもいや、これやっぱ続けてくれるってことに
相当体調が悪いのかもしれない。
うん、頑張ってもらいたいですね、応援してるんで。
いや本当応援しますよ、はい、僕らのだってこう新コーナーの存続がかかってますびっくりだって、これ途切れたことによって終わってますし
忘れてたもん完全に。
いやこれちょっとね、ストックどれから選ぼうかなってなるぐらいちょっとやっていただきたいですね。
はい
はい、そんなこんなで、
はい、
今後もちょっとね、 J さんの動向に注目していきたいと思います。
はい、はい、
というわけで次回、
はい、
なんですが、次回何しましょうか。
ハウスシャーク
出た、サメ映画。
まあ、サメ映画って言ったらもうね、うちしかないから、サメ案件は、
サメ案件うちしかないはい、
ヤマキングでも呼ぶか、また
ね。あ、ヤマキングね、
サメタンのね。
そう、もうヤマキングとのマッチアップを楽しみにしてますのが、うん、はい、前回ちょっと前々回か、
はい、
いなかったんで、はい、はい、てなわけでそんな感じでハウスシャークやらせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。というわけで今回も愛と人感動とちょっぴりで調理しました東京ミルク放送局、ここまでの相手は新庄ゆきと
ちゃんまつ2018と
あえピンキーでした。
不意打ちで来るから、はい。
というわけで、それでは皆さん、また来週。